はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は11月4日の火曜日ですね。若干声の調子おかしいですか？なんか声、高音が上がりきらない気がするんですね。はい、おはようございます。ちょっとしゃがれてません？やられてますね、完全にね。喉ですね。うん。でも熱は出てないんですよ。昨日も全然ね、確かに朝起きてから喉はおかしいなとは思いましたが、昨日は24キロ走れました。はい。そのランニングでちょっと体調の感じをね、つかむっていうとこあるんですけど、はい、そんなわけで、やられてますが、体の方は大丈夫かなと思ってます。うちの妻がね、副鼻腔炎気味っていうね、いやらしいですね、あれね。鼻水が今痛なるんですって、鼻の横あたりが、奥に海が溜まるみたいなね。去年めちゃめちゃ苦しんでましたけど、まあ、今年もちょっとその毛があるわー言うて、ね、長引きたくないね。体調なんてもう一日でスカッと治ってほしいなって思うんです。もういっそ別に高温出てしまってもいいから、一日で治ってほしいなって、ゆるく長く続くの嫌やなっていう、はい、それで若干声やられております。バーニングでございますが、体調の方は大丈夫です。はい、全然動くは動けますって。家でね、昨日もね、ゆっくりしてたんですけど、ちょっと一つ悩みあるんですよ。子供たちが家にいてる時って、まあ、いろんな遊びをこう自分たちで発掘しながらやったりするわけなんですが、いや本当ね、4歳の長女ちゃんとね、2歳になりたての次女ちゃんね、だいたいもうセットでいろんなことしてるんですけど、あっちでハサミで折り紙を切り、こっちでブロックを積み上げ、かと思えば玄関の方のベビーカーを出して、そこに次女ちゃんを乗っけて、いろんなこうカバンを首からかけたりとか、傘をさしてそこにセッティングをしてみて、見て見てってこう言うてきたりとか、あれやったらもう雨の日にベビーカーを押していっても雨にかからへんねーなんて、すごいねー、できたねーみたいなこと言ったりね、いろんなことやるんですけど、家にやっぱりずっといてると、なんちゅうんですかね、気持ち入らない時あるじゃないですか。まあ、気持ちって家の中でこうスイッチバンって入れることでもないんですけど、外に出かける時ってどうしてもね、服着替えてきちっとしたこう格好して髪の毛セットしたりなんかしてね、男性やったらで、女性やったらこうお化粧したりとか、家の中やったらこうね、僕はもう今はもうフリース、スウェットを着て過ごしますからね、お休みの日やったら特にこう横になったらちょっとうとうとしたり、したいなっていう気持ちになるじゃないですか。だいたいこう寝室に連れて行って、本でも読もうか言うて、言ったら行く行くってこう乗ってくる、行こうって言って、本読もうって行くんですけど、まあ結局寝室連れて行ったらもうぴょんぴょん飛び跳ねるんですけどね、ベッドでもうバタンってこうお布団にキャキャキャキャキャつって、もう本なんか読めへんがない、本で本だけに、本でじゃないですよ、読んであげようかなってこうやってるんですけど、こっちがもう眠なってくるってね。いや、ワンチャンですよ、もうこれの意図としては、連れて行ってあげてこう読んでいる間にだんだん眠なってくれて、もう寝てくれへんかなみたいな気持ちあるんですけど、だいたいその策略はもう失敗するんですよ。こっちが寝てまう、眠なってしまうって出られるんですよね。昨日も妻はね、リビングにいてくれてたんで、ごめん、もう LINE でちょっと俺も根負けしてるわ、ちょっと30分だけ寝ていいかななんて言いながらね、でもう子供たち妻に任せてました。ほんで、昨日は塾がね、全国小学生統一テストかがあったんで、なんか最後の授業だけは子供のね、パズルの解くやつがあって、お父さんお母さん見に行けますよって、私それ行ってくるわ、もう起きてちょっとあと任せるでってね、任されたんで、あごめんごめん、ちょっともうすっかり寝てしもった言うと、でもうリビングの方行って子供たちの様子を見て、父ちゃん折り紙一緒にやろうって言われるんですけど、まだ眠いんすよ、まだ眠いっすよ。でなんやかんやしてたらもう次女ちゃん寝たんですよ、一緒にもう横になって、もうね、あ眠たいなーって思って、折り紙やろうって言っちゃいましたね昨日ね、 やだ、眠いからやりたくない。言っちゃった、言っちゃったな、はっきりね。ああいう時によしやろうかっつって一緒にやればいいよ。いや、いや今はもう眠いっていう、もうその眠気がもうこっちに伝わってきちゃった。はい、もうそんなんでね、あの、いやー遊んであげたい、でももう眠い時はもう眠いなっつって、あーって声が枯れてるやんか、声が枯れてしもてる。はい、もうそんなわけで、はい、ね、休みはゆっくりすることも大事か。もうごめんなさいね、ちょちょちゃんね、昨日遊んであげられへんかって、もう次こそは折り紙やろうっつって言ったら、よし一緒にやろうかって、もういつもの放送のみたいに、スイッチパンってこう入れてね、やるようにするから、昨日はごめんっていう話でした。皆さんありませんか、そういう時、ごめんちょっともう今は父ちゃん寝かしてっていう4つやっちゃったなっていう、そんな若干の自己嫌悪と、でもまあ、寝れてまあ回復したなっていう気持ちと、でも寝てしっかりしたつもりやのに声やられてるのはなんでやねんって、もうちゃんと休んだやったら体万全にしてくれよっていう、そんないろんな気持ちがこう渦巻いていて、健康が大事って思った話です。さあということで、本日の本題はやるべきことっていうのをやるだけ、成長の過程で必要な情報っていうのは変わってくるよね、こういったテーマで話してみようかなと思います。これもちょっと一つのね、僕の悩みみたいなところでもあるんですけど、ちょっと聞いてくれませんか、本日は今日皆さんっていうお話でございます。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。今週末ですね、 M ちゃんの登壇いただきます大阪の勉強会ですが、直近3年で家賃年収1億円を突破したという、はい、そんなもうノウハウマスターでもあるんですけれども、いやこれをこうやれば絶対できるっていう、そういうね、決まりきったことがあるわけではないんですよね、ご自身で、いろんなこう情報を取りながら、やっぱり物件購入していくには資金繰りが大事だと、そこに特化してどういうふうな戦略で進まれているのかっていうことを赤裸々にですね、現地参加のみで、お話をしていただくということで、これもオフレコのお話になってきます。 Zoom のリアルタイム等はなしですね。はい、その分深いお話を聞けるんじゃないかということで、こちらぜひともご参加いただきたいと思っております。11月8日の土曜日でございます。そして翌11月9日の日曜日ですね、こちらアーバントラストの和地社長、そういった DIY のね体験会等も開催されている会社さんですが、いや和地社長のね、従業員の方も4名、全員で来られました。でこれも職業訓練やというような気持ちで、学ばせていただきましょう、はい、そんな会でございます。会員さんのちょっとですね、お家をお借りしまして、これ場所が藤井寺市ですね、はい、そこの、まあ、駅徒歩6分の立地でございます。近隣に、パーキング等もございますので、まあ、詳細場所等はですね、概要欄の方からご確認いただきまして、クロス張り体験をやっていこうっていう、はい、そんな回でございます。懇親会だけの参加でもですね結構ですので、みんなで学んでいきましょう。そんな実践の一日になりますので、11月9日日曜日よろしくお願いいたします。そして、12月の8日の土曜日ですね、はい、こちら8日じゃないわ、それ違う、何の話を、12月13日の土曜日です、はい、全然日程違います。12月13日の土曜日は年末の大実践報告会ということで、会員の皆さんにですね、1年間どういったことでこう結果を出してこられたのかっていうね、ことだったり進めていきたいなと思ってます。忘年会も兼ねての会になってますのでですね、12月13日土曜日開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあ本題入っていきましょう。日々ね勉強なわけなんですよ。不動産投資始めた時、僕はもうただの消防士、もう死がない消防士ですから、何も不動産のことは知りませんでした。そこでいろいろこうね勉強してね学んでね行って、ちょっとずつ実践を重ねながら、こう進んでいったわけなんですけども、勉強大事ですよね。だって知らないことばっかりですから、それでもやっぱりお金を稼ごうって思ったら、やっぱりリスクとリターンっていうのはね、つきまとうわけなんですよね。そこに自分の持ちうるこう現金を投下をして、そこにリターンを求めていくという、はい、これがまあ事業であり投資でもあるというところなので、それ失敗したくないじゃないですか。ね、投じた資金を全て没収されるっていうようなことになったらね、もう目も当てられないと。なんとかこうリターンを求めるために、いろんなことをね知識ねつけていかなきゃいけないんですが、こと不動産投資においては やっぱり物件検索のところから始まりまして、まあ現金で購入するんであればね、特段その融資とか考える必要ないですが、まあある程度レバレッジを利かしながら、この規模を拡大していこうと思えば、金融機関さんの情報を取りに行くとか、それにしたってね、元利均等返済とか元金均等返済、まあそれもそうですけども、金利さらに年数とか、このエリアはどのぐらいまで融資されるのかとか、そんなことをヒアリングするような機会なんて普通ないわけですよね。住宅ローンで家を購入するときぐらいじゃないですか、普通銀行に行くときって。あとは定期預金とか、そんなにちょっとお世話になるときぐらいかな、なんていうのを、自身の事業のためにお金を借りるっていうことをね、やっていくのは、これやっぱりこう学びが必要なわけですよね。で、購入した物件をリフォームを入れて、入居者さんを入居させて、さらに管理会社さんをつけてとか、まあ、いろんなところにおいてやったことないことをどんどんやっていくわけですから、まずは本を読もうってね。僕が始めた10年前ぐらいやったら、不動産投資の方、まずは100冊読めなんていう、そんな格言もありましたよ、リアルに。で、千密っていう言葉ね、千件物件見た中に買えそうなもの、有益な情報っていうのは3つしかないぞっていうね、ことだったりとか、まあ日々勉強ってね。でも最初の頃ってこういう基本的なお話をやっぱり学んでいくんですよね。やっぱりその勉強、その現地にリアルに来られる方っていうのは成長されているなっていう印象もありましたし、やっぱり自分自身もそういうのは意識しながら、ここで学ぶっていう、その座学的にね、情報を吸収するっていうことも大事なんですが、やっぱりこのミソになるのは、そのそこに参加された方々との並行して、情報交流ね、交換するっていう、これリアルでつながれる仲間が増えていくっていうことで、相談しやすい関係性が出来上がっていく、これがやっぱり不動産投資の醍醐味でもあり、重要な部分なのかなとは思うわけなんですよね。で、このじゃあ勉強するテーマっていうと、僕はもう11年目に今突入はしてますが、どんどん変わっていくよねっていうことなんですよね。今であれば、やっとこさ僕はこの中古から新築に移行するというか、ちょっとチャレンジしようという今タイミングではありまして、今週あさってにもですね、建築会社さんと打ち合わせをしたりっていうことも始まっていきますし、融資もほぼ確定をしたら、全てこのね、決済かな、土地建物、土地のまず引き渡しを全て受けて、そこに融資を受けて、で、着手金としてこうね、建築会社さんとこうやり取りしていくなんていうこともやるんですけど、不動産投資の本っていうのも読まなくなってきましたね。ね、基礎の基礎みたいなところって分かっている部分もありますし、もちろん新しい情報とかね、いろいろ今金融機関の情勢とか、変わる部分はありますが、基本的な情報っていう、その金利のことであったりとか、土地建物をこう仕入れるためにはどういうふうな情報をね、やり取りしていくのかとか、管理会社さんとのこうやり取りだったりとかっていうのはもう分かっているわけです、やるかやらないかだけのお話になってきますよねって。で、やっぱりこう本読んだりするにしても、不動産投資の本からだんだん経営者たる人間としてはどういう心持ちで、ね、人を動かしていくのかとか、だからそういうことの方が興味があったりするわけなんですよね。ね、タスク管理だったり、自分の時間をどう作っていくのかとか、将来先を見据えるためにはどういうふうなこう目線で、物事を捉えていったらいいのかとかね、自己啓発的な内容とかも変わっていくんですよね。ここをやっぱこう僕はどう捉えたらいいんでしょうっていう、皆さんが求めてるところって何なんだろうって、ここの悩みです、あります。僕はどういう発信した方が皆さん聞きますかっていうね、自分が得る情報とやっぱり皆さんが、これからの方が求められる情報っていうのが変わっていきますしね、その同じぐらいの規模感の人たちとのこの情報交流っていうのが、実は情報を、ね、収集する中では本を読んだり YouTube 見たりとかよりも、有益だったりするので、同規模感の方々とこう一緒にねやるっていう方がいいんでしょうけども、でもこれからの方とお話しすることによって自分が伝えられる部分もありますよねって、分からないことをこう聞いて、あ、最近の方っていうのはこういうふうな悩みとか相談事をお持ちなんだなっていうことが理解できるという、そんな、側面もありますんで、どこにおいても学びはあるわけなんですよ。ただそのありとあらゆる溢れた情報の中で、自分が今必要としている情報はどこに落ちているのか、どこでどういうふうに収集していったらその自分のやるべき行動に、転化することができるのかっていうのを、 何もわからない状態ではね、それすらわからないですよね。どの場所に行けば自分が必要としている情報が手に入るのかっていうのがわからないので、できればやっぱりこういった会とかね、僕もあの今主催している会はありますけども、大家の会とか参加してくださったりとか、リアルタイムでですねやっぱり顔を合わせて情報交換するっていう、まあそこに現地に来ていただきたいなっていう気持ちが非常に大きくあります。またそう本当ね、コメントとかね、どんなことでも結構ですので、最近はこういうことに悩んでいるからまたこんなことちょっとお聞きしたいとかね、そのやっぱり僕はその質問していただいてで回答するっていうのは一番あの嬉しいです、ありがたいです。なのでちょっとこういうことはあの、まあ、初心者なりなんで聞いてどうかって思うんですけどみたいな前置きいらないですよ、全然どんなことでもいいのでまた聞いていただけたら回答させていただきますっていう、そのスタンスはねこれからも貫いていこうと思いましたし、僕自身が今学ぼうとしていることと皆さんが求められていることっていうのをどうしてもさっていうのはですね、やっている歴が違うと発生はしてくるので、またそのあたりもですねどんな話が聞きたいとかいうのを教えていただけたら嬉しいななんていうことをちょっと僕の今の、まあ、一つの悩みとしてですねお話をさせていただきました。情報、まあ、常にただただやっぱり学び続ける姿勢っていうのは大事ですし、まあ、これ10年経とうが20年経とうが常に成長し続けられるようにね、そこだけは向上心を持ち続けていきたいなっていうことを改めて思いました。はい、そういう次第でございます。ね、どんなことでもやっぱり自分の今の行動に転化できるように、ああこういう例えば不動産の話をされているけれども自分の仕事において、私生活においてはこういうふうに転化して捉えることができれば、あちょっとこれ今日聞いてよかったなってそんな風に思うこともできると思いますので、やっぱり自分ごととして捉えるっていう姿勢も非常に大事かなっていう風に思った次第でございます。さあということで、今日はですね、情報の取り方とか、必要な情報っていうのは自分のその経歴だったりとか経験値によってはどんどん変わっていきますが、常に学び続けていこうという姿勢だけは持ち続けたいですねというお話をさせていただきました。さあ今日はね火曜日ですが連休明けということで、これをね今日からのお仕事っていう方も多いでしょう。上向いていきましょうね。ね、だいぶ冷え込んでもきました。もう息も白い時期になってきたんじゃないでしょうか。ね、体調崩さないように、声が僕もちょっとね、音量の息を上げるとはーっていう、はーはーっていう声になってしまいますけども、声ね、喉とかだけは大事になさってくださいね。はい、そんなことでございますね。元気にいきましょう。気持ちだけは強く持っていけば病なんて吹き飛ばせますんで、ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。